説教 CD ナンバー268、本日のメッセージは神の子羊と題して、2013年12月7日に持たれました礼拝説教です。話、大城明。
皆さん、おはようございます。
私たちは
クリスチャンとして
神を信じている者として生きてきていますが、
自分の弱さを見せられるとき、まだまだ未熟で天にふさわしくないものであることを感じているのではないでしょうか。
私たちは時の終わりに生きている。
間もなく戦々満々の御使いを引き連れて、王の王、主の主であられるキリストが来られる、再臨なさると信じています。私たちはこの主の再臨を心から待ち望んでいますか。生きて主を迎える14万4000人になりたいと、入りたいと心から思っているでしょうか。私たちは死にたくない、永遠に滅びたくない、自分だけは助かりたいという自己中心的な思いが無意識にあり、利己的な偽物の信心深さを装っている危険があります。私たちは今、自分の姿、心の状態を深く真剣に知る必要を感じているでしょうか。私たち自分自身を客観的に見つめること、自分自身の弱さを知り必要を感じることは聖霊の働きであり、神の恵みであると思います。私たちはこの時の終わり、最終世代に生きていると、いろいろな世の言葉だから肌で感じることができます。確実に神の定められた時の終わりが迫っている、そういうふうに感じることはないでしょうか。いろいろな災害、病気、危険から守られるために、また都会の騒音から離れて、さらによく神と交わるために、田舎に出て安全な食べ物を食べるために畑をしたりと、物理的に備えることは大切です。しかし、何をするにしても、どんなに立派な行為に見えたとしても、動機が神に喜ばれるものでないならば、とても危険です。自分が守られるため、自分が救われるためにという自分中心の利己的動機を打ち砕いていただかねばなりません。私たちの隠れた罪、心の奥底にある罪を取り除いていただかねばなりません。私たちは今、まさにこの準備の時、恩恵期間の時に生きています。間もなくこの恩恵期間が閉じようとしている時に、私たちはどのように生き、どのような備えをしないといけないでしょうか。最終世代、悩みの時を中歩者なしで立つ人々、生きて主を迎える14万4000人とはどのような人たちでしょうか。 聖句をお読みします。黙示録14章の4節5節に、
彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。彼らは神と子羊とに捧げられる初穂として、人間の中からあがなわれたものである。彼らの口には偽りがなく、彼らは傷のないものであった。子羊の行くところへはどこへでもついていく。14万4000人の関心事はキリストであります。私たちを死から、永遠の滅びから救うために、人間の姿になられ、この世で生き、私たちの模範として罪を犯すことなく、世の初めからほふられた子羊であるキリスト。 私たちはこのお方の功績なくしては今この場に立つこともできないものです。2000年前にキリストはこの世に来られ、カルバリーの十字架にかかられたこの事実を私たちは長年教会に携わっているゆえによく知り、瞑想の課題としています。しかしキリストのことを思うことになれ、当たり前になる危険もあります。キリストに個人的に出会った、キリストを自分の救い主として受け入れた最初の熱い思いを持ち続ける、思い返す努力をしなければならないのでしょう、ならないのではないでしょうか。おふられた子羊であるキリスト、大祭司として働いておられるキリスト、主の主、王の王としてのキリスト、私たちは今一度キリストのことを深く考え、そして今キリストはどこにおられて何をしているか、私たちは真剣に考えなければなりません。キリストは世の初めからほふられた子羊であると聖書には書かれています。アダムとエバが罪を犯して人間が堕落したことは前天を悲しみで満たしました。神に創造されたこの地球は罪の呪いで損なわれ、不幸と死に運命づけられた者の住むところとなったのです。罪を犯した者には逃れの道がないように思われたとあります。この絶望的な状態を神の御子であるキリストは憐れまれたのです。人類のあけぼの長官53ページに、天の栄光に満ちた司令官であられる神の御子は堕落した人類を憐れまれた。彼の心は失われた世界の災いをご覧になって、限りない憐れみの情を感じられた。しかし神の愛はすでに人間を贖う計画を立てていた。破られた神の律法は罪人の命を要求した。人間に代わってその要求に応じられるのは全宇宙にただ一人しかなかった。神の律法は神ご自身と同様に神聖であるから、罪の贖いをすることができるのは神と等しい方だけであった。罪を犯した人間を律法の呪いから贖い、再び天と調和させることができるものはキリストの他になかった。キリストは罪の咎と恥とをその身に負われるのであった。罪は天父と御子とを離れさせるほど清い神にとって忌まわしいものであった。キリストは堕落した人類を救うために悲惨のどん底に降りてこられるのであった。神の御子であるキリストは私たち人類のために全てを捨てて、天の純潔と平和、歓喜と栄光、そして愛する父と離れ、私たちと同じ人間としてこの世に下り、悲しみと恥と死を経験されたのです。キリストは私たち人類のすべての罪をその身に負ってくださいました。私たちを救うために犯罪の子羊として、私たち罪人の中保者として罪の罰を受けられたのです。この計り知れない神の愛を堕落しきった鈍い私たちはほんの一部しか理解していないのです。私たちはこの贖いの奥義を真剣に理解しようと向き合わねばなりません。上辺だけの理解で満足しているがゆえに、熱くもなく冷たくもない生ぬるいラオデキア状態で深い眠りに陥っています。弱い理解力の乏しい我々人類のために、この贖いの奥義をより身近に感じ理解させるために、アダムの時から犠牲の供え物を犯罪として神に捧げる制度が与えられました。罪の支払う報酬は死である。故に我々人類の罪が許されて生きていくためには、命と引き換えの身代わりとなるものが必要になったのです。人類のあけぼの上巻61ページに、犠牲の供え物は 神が人間のためにお定めになったもので、罪の悔い改めと約束のあがない主への信仰の告白をいつまでも思い起こさせるものであった。それは主をもたらすものは罪であるという厳粛な事実を堕落した人類に印象づけるためであった。アダムにとって最初の犠牲を捧げることは非常に心の痛む儀式であった。アダムにとって彼は神だけが与えることのできる生命を奪うために手を振り上げなければならなかった。彼が主を見たのはこれが最初であった。もし彼が神に服従していたならば、人間も獣も死ぬことはなかったことを悟った。彼が罪のない犠牲を殺したとき、自分の罪のために傷のない神の子羊の血を流さなければならないことを考えて震えおののいた。神の愛する御子の死によらなければ、償うことのできない自分の罪の大きさを、この光景はさらに深く生々しく彼に示した。罪を犯した者を救うために、このような犠牲をお与えになる無限の恵みに彼は驚いた。暗く恐ろしい未来に希望の星が輝いて、それが全く絶望的になるのを防いだ。堕落した人類のために与えられる神の無限の憐れみと愛の証拠として、キリストはご自分の命を傷のない神の子羊として血を流すことによって私たちに与えてくださったのです。御子キリストを私たちのために与えてくださった父なる神の計り知れない憐れみと愛を感謝せずにはおられません。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ああ、贖罪はなんと神秘なものであろうか。神を愛さなかった世界を神はどんなに愛されたことであろう。人知をはるかに超えたその愛の深さを誰が知ることができるだろうか。永遠の命を与えられた人々は、この計り知れない愛の奥義を永遠にわたって探り求めて、驚き賛美するのである。人類の曙章上巻54ページです。神は愛である。神の性質、神の律法は愛である。世の始め、罪が生じるまで、神の愛の律法が全天を支配し、全宇宙が完全な調和に保たれていたのです。しかしサタンの反逆により、神の愛の統治に疑いが起こり、罪が生じました。ここに善悪の大騒動の歴史が始まったのです。この善と悪との大騒動は、神は愛であり、神の品性、神の律法は愛であり、決して変わることなく永続することを前提に証明するためなのです。サタンの反逆は、来るべきすべての時代にわたって宇宙に対する一つの教訓、すなわち罪の性質とその恐るべき結果についての永遠の証明となるべきであった。サタンの支配の結末と、それが人と天使に及ぼした影響は、神の権威を取り除いた結果がどうなるかを示すことであろう。それは、神に作られたすべてのものの幸福が神の当時の存在と結びついていることを証言することであろう。こうして、この恐るべき反逆の歴史は、すべての清い者たちを永久に守るものとなり、彼らが罪の性質に関して欺かれることがないようにし、罪を犯しその罰を受けることがないように彼らを救うものとなるのであった。人類の曙上巻15ページです。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、人間が天に入る道を開いたばかりでなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは、神の律法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。明けぼの上巻62ページです。贖罪の計画、 キリストの十字架の死は我々人類のためだけでなく、全宇宙に神の性質、品性が愛であると擁護するためでもあったのです。キリストが十字架の上で全てが終わったと叫んで息を引き取られた時に、神の無限の愛が証明され、神の御子を殺したサタンの本性が全宇宙に暴露されたのです。キリストとサタンの大争闘に決着がつき、キリストの勝利が確定したのです。サタンは自分の滅びが決定したことを知りました。サタンは一人でも多く私たち人間を自分と同じように永遠の滅びに道連れにしようとしています。私たちの目を曇らせ、キリストの贖いの功績を見せないように働いています。私たちはサタンの虜、罪の鎖につながれています。しかし私たちは私たちの身代わりとして死の代価を払われたキリストを仰ぎ、彼の血によって清められ救われるのだと信仰を働かせなければなりません。キリストが十字架上で苦しまれたのは私の自分の罪のためだと、堕落した人間の弱く鈍い理解力に贖いの奥義を理解させるために、昔の神のために聖女が与えられ、日ごとに繰り返し罪のない犠牲が捧げられ、それがキリストを表し神の愛を印象付けたように、私たちも日ごとに神の贖いの奥義を、計り知れない神の愛を繰り返し繰り返し思い返さなければなりません。聖女から溢れる光に目を向けなければなりません。こうした問題について光を受けた者は皆、神が彼らに委ねられた大いなる真理について証言しなければならない。天の聖女は人類のためのキリストのお働きの中心そのものである。それは地上に存在する、地上に生存する全てのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせて、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。全てのものがこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある望みについて説明を求める人に答えることができるようにすることは何よりも重要なことである。大総統下巻222ページです。私たちはこの贖いの奥義である聖女の働きを、作り物の物語に書いてあるようあるのを読むような、自分とは関わりのない他人事として感じるのではなく、キリストは犯罪の子羊であり、罪人自身が子羊に手をかけたように、私自身がキリストを十字架につけ、私の罪が贈られた子羊を通して聖女に移されるという贖いのプロセスが現実のものであると深く感じるときに、神の憐れみの深さ、計り知れない愛を感じるでしょう。その愛に応えたいと固く決意するのではないでしょうか。そしてますます聖女の働き、贖いの奥義を知ろうと思うでしょう。キリストは世の初めから贈られた子羊であったとあります。キリストは確かにこの地上においでになり、十字架の死によって現実に一度だけ贈られた子羊となられました。十字架のその肉体の苦痛は想像を絶するものであったでしょう。しかしキリストの直接の死因は、ローマ兵が脇腹を槍で突き刺した時に血と水が流れたとあるように、心臓が引き裂かれたことによるものです。キリストを死に追いやった苦痛は、肉体的な苦痛より精神的な苦悩でした。キリストの苦しみは、私たち全人類の罪が彼の上に置かれたことによるものです。世の罪がキリストの心臓を破裂させ殺したのです。キリストが世の初めからほふられた子羊と表されるのは、ほふられる、すなわち十字架の苦しみ、苦悩が、罪が生じ、アダムが罪を犯した世の初めから、父なる神と 御子キリストが心に感じられた苦悩なのです。罪は十字架で心臓が破裂するほどの苦悩を父なる神と御子キリストに与えたのです。
罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人生が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれるのである。イスラエルが神から離れた当然の結果として敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなくなった。彼らのすべての悩みのとき、主も悩まれて、古の日、常に彼らをもたげ、彼らを携えられたと言われている。教育311ページです。キリストの苦悩は十字架で終了したのではありません。死の代価は払われましたが、私たちが罪を犯すたびにキリストには新たな傷を受けられるとあるように、大祭司であられるキリストの上に罪が負わされています。十字架の苦しみ、苦悩が今も私たちが罪を犯すたびに続いているのです。ではこの罪の苦しみ、苦悩からキリストはいつ解放されるのでしょうか。聖女の働きを見てみるとき、聖女も大祭司も大いなる贖いの日に聖女が清められるまでは、イスラエルの罪を負う重荷から解放されなかったとあります。再臨信仰の基礎である聖句、ダニエル 8-14、 2300の夕と朝の間である、そして聖女は清められてその正しい状態に服するとあるように、天の聖女の清め、神の民の清めが完成するまでキリストの苦悩は終わらないのです。私たちは贖いのプロセスという観点から、今もキリストは十字架の苦しみを持たれている、そしてキリストを救い主として受け入れた神の民の心が清まるため、中保の働き、取りなしをなさっておられるということを知るのです。キリストは今でも、ほふられた子羊であり、それと同時に全能の中保者である大祭司として、天の聖女で働いておられるのです。天の聖女における、人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって欠くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後、天において完成するために昇天されたのである。我々は信仰によって私たちのために先駆けとなって入られた幕の内に入らなければならない。そこにはカルバリーの十字架からの光が反映している。そこにおいて我々は贖罪の奥義についてもっとはっきりした理解を持つことができる。人間の救済は天が無限の値を払うことによって達成された。払われた犠牲は破られた神の律法の最大限の要求に相当するものである。イエスは父なる神の御座への道を開かれた。そして信仰によって彼に来るすべての者の心からの願いは、彼の取りなしによって神の前に捧げられるのである。大草堂下巻223ページです。私たちは信仰を働かせて、キリストを自分の救い主と認め、その贖いの働き、贖罪の奥義に表される神の愛に応えたいと決心しましょう。私たちがこの世を愛し、罪を持ち続ける限り、キリストは十字架の苦しみから解放されないのです。長年教会にいて、さらに現代の真理を学ぶ機会が大いにある私たちこそ、キリストの犠牲が当たり前になっていて、一見立派なクリスチャンに見えるかもしれないですが、
その隠れたところは見るに耐えない汚れたもの、この世を罪を愛するものなのです。私たちはこの現実を受け入れ、キリストの贖いの働き、十字架の贖い、聖女での取りなしの働きに頼り、私たちの罪の除去、贖いの働きの完結を心から願いたいものです。キリストが今おられる天の聖女に目を向けて、贖いの働きである聖女の働きを理解しようと望み、私たちが今なすべきことは何なのか、聖女から読み取ることをしなければなりません。この地上の聖女の働きにおいて、第一の部屋の働きは、日ごとに罪人が告白した罪が聖女に移される働きであり、そして第二の部屋、すなわち死聖女での働きは、年に一度食材の日に大祭司が死聖女に入り、一年の間聖女に移された罪を清めるという働きです。キリストは復活後、昇天され、まず第一の部屋の働きを開始なさいました。聖女の第一の部屋において、一年を通じて行われる祭司の務めは、キリストが昇天の時に始められた務めを表している。神の前に財祭の地を捧げ、イスラエルの祈りと共に立ち上る香を焚くことが、日ごとの務めにおける祭司の働きであった。同様にキリストは罪人のためにご自分の血を持って天父に嘆願なさり、その御前にご自分の義の尊い尊い香りとともに悔い改めた信者の祈りを差し出された。これが天の聖女の第一の部屋における務めであった。1800年にわたって聖女の第一の部屋においてこの務めが続けられた。キリストの血は悔い改めた信者のために嘆願し、彼らが許され天父に受け入れられるようにしてきたが、しかし彼らの罪はまだ記録の書に残っていた。方としての儀式において一年の終わりに食材の働きがあったように、人類の贖いのためのキリストの働きが終わる前に、聖女から罪を取り除く食材の働きが行われるのである。これが2300日が終了した時に始まった務めであった。その時に預言者ダニエルが預言した通り、我々の大祭司は彼の厳粛な働きの最後の部分を行うために、すなわち聖女を清めるために死聖女に入られたのであった。今まさに第二の部屋、死聖女においてキリストは贖いの最後の働きをなさっています。昔のイスラエルの人たちが食材の日に身を悩まして、厳粛に神の前にへり下り、祈り断食し、すべての罪を告白したのだろうかと心を深く探って、その日を過ごしたように、私たちは今キリストの最後の働きがなされていると信じ、昔のイスラエルの民のように厳粛に神の前にへり下って、深く心を探り、神に受け入れてもらえるものになるように努めなければなりません。不信のユダヤ人たちの状態は、キリスト者と称しながら恵み深い大祭司の働きを故意に知らずにいる軽率で不信の人々の状態を例示するものである。方としての奉仕において大祭司が死聖女に入った時、全イスラエルは聖女の周りに集まり、罪の許しを受けて改宗の中から立たれることがないようにと、この上なく厳粛な態度で神の前に心を低くしなければならなかった。食材の日の実態である今日、我々が我々の大祭司の働きを理解し、どのような義務が我々に要求されているかを知ることは、どんなにか重要なことであろう。大曹洞下巻148ページです。キリストの血は悔い改めた罪人を律法の宣告から解放したが、しかしそれは罪を消し去るものではなかった。罪は最終的な贖罪の時まで聖女の記録に残るのである。 そのように象徴においても財産の地は悔い改めた者から罪を取り除いたが、罪は贖罪の日まで聖女に残った。大いなる最後の報いの日に死者はその仕業に応じ、そのこの書物に書かれていることに従って裁かれる。この時真に悔い改めた全ての者の罪はキリストの贖罪の地によって天の書物から消される。こうして聖女から罪の記録が除かれ清められるのである。象徴においてはこの大いなる贖罪の御業、つまり罪を消し去ることは贖罪の日の務めによって表された。すなわち地上の聖女を汚していた罪を除いて清めることは財産の地によって成し遂げられた。真に悔い改めた者の罪がついに贖われて天の記録から消されて、もはや思い出すことも心に浮かぶこともなくなるように、象徴では罪は荒野に荒野に追いやられ、回収から永遠に切り離された。人類の曙、上巻422ページです。私たちは贖いの働きの最後の場面である死聖女の働きの時にいます。私たちの罪を清める働きが天の死聖女でなされています。この日にあなた方のためあなた方を清めるために贖いがなされ、あなた方は死の前に諸々の罪が清められるからである。レビ記16章の30節しかし間もなく贖いの取りなしの働きが完結して、キリストが大祭司の衣を脱ぎ栄光の王の姿でこの地上に再臨なさるのです。私たちはキリストの再臨に備えなければなりません。生きてキリストを迎える準備をしなければなりません。天の聖女におけるキリストの問いなしがやむとき、地上に住んでいる人々は聖なる神の前で中保者なしに立たなければならない。彼らの着物は汚れがなく、彼らの品性は血を注がれて罪から清まっていなければならない。キリストの恵みと彼ら自身の熱心な努力とによって彼らは悪との戦いの勝利者とならなければならない。天で調査審判が行われ、悔い改めた罪人の罪が聖女から除かれているその間に、地上の神の民の間では清めの特別な働き、すなわち罪の除去が行われなければならない。今我々の大祭司が我々のために贖いをしておられる間に、我々はキリストにあって完全になることを求めなければならない。救い主はその思いにおいてさえ誘惑の力に屈服されなかった。サタンは人々の心の中に何らかの足場を見つける。心の中に罪の欲望があると、サタンはそれを用いて誘惑の力を表す。しかしキリストはご自身についてこの世の君が来る、だが彼は私に対して何の力もないと宣言された。サタンは神の子の中に彼に勝利を得させる何の隙も見つけることができなかった。神の御子は天父の戒めを守られた。そしてサタンが自分に有利に活用することのできる罪が彼の中にはなかった。これが悩みの時を耐え抜く人々のうちになければならない状態なのである。我々がキリストの贖罪の地を信じることによって罪を捨て去らなければならないのは現世においてである。我々のたっとい救い主は我々が彼と結合して我々の弱さを彼の力に、我々の無知を彼の知恵に、我々の無価値さを彼の功績に結びつけるよう招いておられる。神の摂理は我々がイエスの柔和と謙遜を学ぶ学校である。主は我々の前に我々が選ぶ安易で楽しく思われる道ではなくて、人生の真の目的を常に置かれる。 我々の品性を天の方に形作るために神が用いられる手段に我々は協力しなければならない。このことを怠ったり遅らせたりする者は必ず魂を最も恐ろしい危険にさらすことになるのである。私たちはこの神の計り知れない愛そのものである贖いの働きに協力して、今この恵みの時、私たちの中保者が至聖所で取りなしをしてくださる間に罪を清めていただき、キリストの功績によって完全にしていただくことを求めましょう。私たちが求めるときに、私たちそれぞれにできる範囲の義務が示されます。聖霊の導きに一歩一歩忠実に従うことによって、キリストの完全なる品性に到達できるのです。これこそが贖いの働きです。キリストはご自分の教会の中にご自身を表そうと熱望しておられる。キリストの品性が完全にキリストの民の中に再現されたときに、彼らをご自分のところに迎えるために主は来られるのである。キリストへの実物教訓47ページです。私たちは今この恵みの時、至聖所にキリストがおられる時に生きていることを厳粛に受け入れましょう。そして間もなくその働きを終えられるということ、主の定められた時は速やかに来て、その取りなしの働きが終わり、至聖所を出られた後にはどんなに熱心に祈ったとしても罪の除去はできないのです。私たちは今キリストの取りなしがあるうちに、心から悔い改めてキリストの再臨までにキリストの完全な品性に到達させていただこうではありませんか。そして何よりも、キリストが世の初めから今に至るまで私たちの身代わりとして十字架の苦しみ苦悩を持たれているということを考えましょう。キリストをその苦しみから、私たちの負わせた罪の重荷から解放させるために、贖いの働きに協力しましょう。天の至聖所に目を向け、キリストの父なる神の計り知れない愛に応えましょう。全天が私たちに注目しています。善と悪の大相当が終わるのです。贖いの働きが私たちが救われることによって完結されるのです。キリストは栄光の王のお姿で私たちを迎えるために天使たちと共に間もなくおいでになります。私たちは心からキリストを待ち望みましょう。キリストこそ私たちの救い主であり、私たちの身代わりである贈られた神の子羊であります。ここで終わりたいと思いますけれども、一つ僕の小さい時にした経験をお話ししたいと思います。この開かれた戸が閉ずるというような経験なんですけれども、私たちはこの歯がみをしたり悔やんでも悔やみきれないということを経験することはあると思うんですけれども、私たちが本当にこのキリストが今天の至聖所で働いておられる間に、キリストが至聖所を出られた後にはどんなに祈ってもその罪の除去が罪の除去をしていただくことができないという経験は、まあちょっとした証ですけれども、このよくマラソンとか時間タイム制限という言
葉があると思いますが、自分のおばあちゃんはですね、伊江島に住んでいます。で、伊江島に行くときにですね、フェリーに乗っていくんですけれども、伊江島のフェリーはですね、時間通りに行くんですね。飛行機はお客さんが来ないときには待ってくれるっていう経験はすると思います。で、その出発する時間をちょっと待ってでもお客さんを乗せるっていうことはあると思うんですけれども、この伊江島のフェリーはですね、1分1秒待ってくれないんですね。時間が来たらすぐに出ていきます。私たち小さい時にこの伊江島のおばあちゃんの家に行く時に何回も乗り遅れるっていう経験をしたことがあります。でも、ある時には本当に出発ギリギリの時間になって、もう船の船員たちがですね、このフェリーのゲートを上げようとしている時に滑り込んで、切符を買う時間はないのですが、駐車場に車を止めて、もう船で切符を買うということで、すぐ飛び乗って間に合ったっていう経験もあります。この中で僕が小さい時に今でも覚えている経験がですね、自分はそのフェリーに乗るのに間に合いました。自分たち家族はそのフェリーに乗って間に合ってですね、一息ついていました。そして、間もなく出発の時間だなと見ているときにですね、この船のフェリーの後ろの方で、ゲートの上の方で、こう、外を見てたんですけれども、さあ、もう出発だ。船員がもう機械を回し始めるっていうときにですね、一台の車が猛スピードでその港に入ってきたんです。その車に乗ってる人はですね、どうしてもその日に伊江島に帰りたかったんでしょうね。車をですね、駐車場に止めずに、その船の前で止めたんです。そして乱暴にドアを開いて、荷物をこんなにいっぱい持って車は捨ててもいいから船に乗せてくれというような気持ちで走ってきたんです。でも時間は5秒も経ってなかったかもしれません。その時間でした。まだフェリーのこのゲートは地面についてたんです。でもその船員はもうダメだって手を伸ばしました。そしてその船のゲートは上がったんですね。この光景が僕は今でも小さい時のこの経験が忘れられません。私たちはどんなに大丈夫だと、神様は愛だから大丈夫っていう、そういう思いを過信してはいけないと思います。神様は定められた時に全てが終わったと宣言なさると思います。私たちは本当に現実に自分のこの恩恵期間の間に今真剣に神様に祈りを捧げて再臨に備える準備をしていきたいと思います。契約の虹の27番、契約の虹の27番、天津市聖寮を賛美いたしましょう。
Oh. しましょう。限りない憐れみに富んでおられる天皇お父様、2000年前の十字架上で全人類の罪があらわにされました。私たちは神の子であったイエス・キリストが超人間的な苦しみを受けている間に、ローマ兵たちはイエスの衣をくじ引きにしているという、本当に鈍感な、そしてユダヤ人の指導者たちのように恐ろしい罪を暴露されましたが、今日も私たちも同じではないでしょうか。生まれつき持ってきた罪の欠点、また生まれて後を培った欠点、わがままな自分の姿にあまりにも鈍感であります。他人の苦しみを見て同情できない鈍感さを持っています。何よりも宇宙から罪を取り除くために、神の民から罪を全く取り除いて早く共に住みたいと望んでおられる神様が、どんなに今も苦痛を持っておいでになるか、そのことにあまりにも鈍感であります。主よ、どうぞ私たちの心を探ってください。 恐ろしく私たちの心を汚染している自我、わがまま、そして滅びに向かっていこうとするこの私たちをのために、今なお我が地我が地、父を我が父をと言って取りなしておしておられるイエス様のその苦痛を思うことができますように、母親にも勝る苦痛を持って私たちが真に悔い改めて神の国に入る準備をするように今も働いておられることを感謝いたします。どうぞ、どうせ教会に来るには、来るからには、どうせキリスト教信者と唱えるからには、どうせセブンスデーアドベンチストとして唱えるからには、この最も重要な神の苦痛、イエス・キリストの苦痛を我々も協力して解放するという技に携わることができますように、救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
以上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンス・デイ・アドベンチストの使命は三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズ・ミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。